今日はクリスマス4週前の日曜日、アドベントの第一日曜日です。アドベントっていうのは文字通りには到来という意味があります。到来といって一体何がやってくるんでしょうか。それは救い主です。長い間苦しみを通ってきたイスラエルの人々は救い主が来られることを本当に心待ちにしていました。そしてその救い主は実に今から2000年前にこの世界に来てくださったのです。それが主イエス・キリストです。キリストはすでに来て私たちを救ってくださったのですが、もう一度来てこの世界を治めてくださる、そう約束してくださいました。クリスチャンはキリストの二度目の到来、再臨を待ち望んでいます。ですから新約時代の私たちもこのアドベントの期間、旧約時代の人々が長い間救い主のおいでを待ち望んだ、その待ち望む姿勢というものを旧約時代の人々からも学ぶのです。で、アドベントには4本のキャンドルを灯す習わしがあります。で、アドベントの4本のキャンドルにはそれぞれ名前と意味があります。で、最初のキャンドル、これは予言のキャンドルと呼ばれます。で、その意味は希望です。で、次が天使のキャンドル、これは平和を意味します。で、3本目が羊飼いのキャンドルと申しまして、これは喜びを表します。で、4本目はベツレヘムのキャンドルで愛を表します。で、最初のキャンドル、これは予言のキャンドルなんですけれども、これが予言のキャンドルと呼ばれますのは、私たちの希望が神の言葉、予言から来るからなんです。もし神様の言葉に基づかない希望、予言のない希望というものがあるとしたら、でもそれは単なる夢、幻、期待に過ぎませんね。本当の希望じゃない。すぐに消えてしまう。イスラエルの人々はやがて救い主が来られることを信じました。待ち望みました。何の根拠もなしにそう信じたのではない。そうだったらいいなという願いが彼らの動機ではなかった。人々は神様からの予言の言葉、約束に下基づいて希望を持ったのです。希望の源、それは予言、すなわち神の言葉です。神様の言葉にこそ揺るがない希望があります。希望の灯火、それは神の言葉という炉を溶かしながら燃え続ける、そのようなものだと思います。で、今朝のルカの福音書は救い主がやがて来られるという予告から書き始められています。で、今朝の箇所の少し前なんですが、1章の5節あたりから、そのことがずっと書かれていますね。最初に救い主の到来の約束、その予告を受けたのはルカの福音書の1章では祭司ザカリアでした。ザカリアが神殿に入って祭司の務めをしていますときに、彼に天使が現れました。天使はザカリアと妻エリサベツの間に男の子が生まれる。その子は救い主のために道を備えるものになる。そう告げました。ザカリア夫妻にはずっと子供が生まれませんでした。そして妻エリサベツはもう子供を産めない年齢に達していた。ですからザカリアは天使によって告げられたその言葉を聞いたときに、その神の言葉をすぐには信じることができなかったのです。ザカリアは神の言葉を信じることができなかったために、子供が生まれるまで口が聞けなくなってしまいました。やがて9ヶ月が過ぎ、エリサベツに男の子が生まれます。ザカリアは口が聞けませんでしたので、筆談でその子の名前をヨハネと名付けるように、そう命じました。 そう指示しました。その時ザカリアは再び口が聞けるようになって、その時にザカリアが語った言葉、これが今朝の朗読していただいた聖書の箇所。ザカリアの歌と呼ばれる部分ですね。67節に、さて父ザカリアは聖霊に満たされて予言していたとありますように、これはザカリアが救い主の到来、そして自分の子供の使命を語った予言の言葉でした。ザカリアはもうすぐ救い主が来られる、そして自分の子ヨハネがその先駆者になる。それを予言しています。救い主が来られるのは遠い将来ではないのです。自分の子供が大人になって神様に仕えることができるようになる。ですから、その後20年、30年、40年、その間に救い主が来られるというわけですね。で、聖書では、デビビトが神殿で仕えることができるのは、25歳から50歳まで、と定められています。ですから、救い主が来られるのは、あと25年から50年の間ということになりますね。その、いついらっしゃるかという時間すらも、神様は示してくださったんです。実際に救い主イエス様がザカリアの子供ヨハネからバプテスマを受けましたのはこの後およそ30年してからです。ザカリアの言葉は見事に成就しています。それはこの言葉がザカリアの口を通して語られてはいますが神様から出た言葉だからです。人間から出た言葉はそれは当たるか当たらないか分かりません。50-50 でしょう。でも神様から出た言葉は人間の目から見てどんなに可能性のないことであっても 100% 成就するのです。さあ68節70節にザカリアはこう歌っていますね。主なるイスラエルの神は褒むべきかな。神はその民を顧みてこれをあがない。私たちのために救いの角をしもべダビデの家にお立てになった。古くから聖なる預言者たちの口によってお語りになったように。まあ、あと続きますけれども、イスラエルの人々は神様が聖なる預言者を通して与えてくださった、その預言によって希望を保った、救い主を待ち望んできた。書かれています。人々はバビロン、ペルシャ、シリア、ローマ、そういう大帝国にずっと踏みにじられてまいりました。何の希望も見えない時、その時を過ごしました。でも予言の言葉を聞いてそれに基づいて希望を持ち続けました。予言の言葉こそ神様を待ち望む人々の拠り所だったのです。それはどの時代の信仰者も同じでした。使徒パウロは彼が伝道したところどこででも困難に出会いました。迫害を受けました。順調に行ったというところはどこもないのです。コリントの町でもそうでした。そこでは同胞のユダヤ人から迫害を受けました。でも彼はその地に長くとどまって伝道しています。それができたのが使徒の働きの18章9節から10節、使徒の18の9から10に書かれている言葉です。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるから。この主からの言葉がパウロに与えられ、パウロはそれによって力強い伝道をすることができたのです。今日の私たちにもそうした予言の言葉が必要です。特に困難な中を通っている人々にはなおのことだと思います。では予言の言葉はどこにあるんでしょうか。それは私たちの手にしている聖書にあります。聖書は教えています。こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も 夜が明け、明星が昇って、あなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。ペテロ第2の1の19というところに書かれています。詩編の130の5にもこう書かれています。私は主を待ち望みます。我が魂は待ち望みます。その御言葉によって私は希望を抱きます。その御言葉によって私は希望を抱きます。予言の言葉、それは聖書の御言葉です。皆さんお一人びたりには、こんな時にこの御言葉に支えられた、そういう体験をお持ちでしょうね。この御言葉によって励まされた。この御言葉によって導かれた。御言葉の証で教会が満ちていくなら、どんなに素晴らしい、それはイエス様にどんなに喜んでいただけるものになるでしょうか。聖霊によって記された神の言葉、これを自分に与えられた予言、約束として聖霊によってしっかりと信じる、その信仰が皆さんに変わらない希望を与えるのです。そこから豊かな証が生まれてくるんです。御言葉から来る希望がある限り、どんな暗い時代にも、どんなに困難な出来事の中でも、主を待ち望むことができます。ザカリアが歌ったように、私たちも希望の歌を歌うことができるでしょう。ある人が夢を見ました。その中に今日飾ってありますように4本のアドベントキャンドルがありました。最初に平和のキャンドルが火を灯しましたけれども、しばらく経って言いました。世の中を見てごらん。みんなが僕を嫌って、お互いに傷つけ、戦い合っている。ああ、僕はもう火を灯していることはできない。もう消えてしまおう。そう言って、平和のキャンドルはせっかく炎を灯したのに、自ら消えてしまいました。次に、喜びのキャンドルが火を灯しました。ところが、喜びのキャンドルもしばらくして、こう言いました。私はこんなに本物の喜びを輝かせているのに、誰も私を見てくれない。みんな好き勝手なことをして、自己満足の喜びに浸っている。私ももう火を消してしまおう。喜びのキャンドルも、せっかく火を灯したのに、消えてしまいました。それから、愛のキャンドルが火を灯しました。しかししばらくしてこう言いました。私も精一杯人々を温めようとして燃えてきた。でも人々はみんな冷たいまま。私ももう燃えていることはできない。静かに消えていこう。そう言って3本のキャンドルはみんな消えてしまいました。真っ暗な部屋でその人が悲しく泣いていますと、突然希望のキャンドルに火が灯りました。希望のキャンドルは言いました。泣かなくてもいいよ。僕に火が灯っている限り、僕が平和にも喜びにも愛にも再び火を灯すことができるから。そして希望のキャンドルは平和のキャンドル、それから喜びのキャンドル、そして愛のキャンドルにも火を灯していきました。4本のキャンドルは明るく輝いた、そういうお話です。私たちはあちらこちらで平和が壊されている、喜びがかき消されている、愛が失われている、そんな暗い時代に生きています。皆さんの人生からも灯火が消えてしまったように感じる、そんなことも多いことでしょう。しかし希望を持ち続けている限り、私たちは平和と喜びと愛を取り戻すことができます。 もちろんそれは自分の力でできることを自分ですることではありません。神様の恵みが私たちに希望を、平和を、喜びを、愛を与えるのです。もし神様を知らなかったら、希望も、平和も、喜びも、愛も、きっと持ち続けることはできないでしょう。しかし、神様を知る人は希望を知ります。希望は必ず平和を、喜びを、愛を、私たちの心の中に、この世界にもたらすのです。夜明け前が一番暗い、そう言われます。一番暗い時こそ、実はすぐそこに夜明けが来ている時、そうですね。アドベントの期間、今は日の長さがどんどんどんどん短くなっていきます。早くもう暗くなりますね。5時半ごろ暗いでしょうかね。しかし、あと4週間のうちに、やがて日の長さが徐々に長くなる時がやってきます。人々はこの季節に、世の光であり、義の太陽であるキリストが来られる。そのことを思って死を待ち望むことを季節からも学び取りました。私たちの人生でも一番苦しく辛い時、その時こそ光に一番近い、そのことを信じようではありませんか。私たちに必要なのは何でしょうか。神の時を待つ忍耐ですね。奇跡が起こる5分前にやめてはいけない、私の大好きな言葉なんですが、聖書にはありませんよ。奇跡が起こる5分前にやめてはいけない。あともう少し忍耐すれば、希望を持ち続ければ物事は解決する。なのにそのわずかな時を忍耐できないために、問題の解決を見ることができなかった。そんなことって皆さんの体験の中に何度かあったんじゃないでしょうか。そんなことがないようにしたいと思います。忍耐、希望、これは予言の言葉、神の言葉から来ます。忍耐をなくし、希望を失わないために、予言の言葉、神の言葉をしっかり握りしめていようじゃありませんか。神様の言葉から来る希望によって、神様の技を待ち望む私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはあなたの御言葉によって私たちに希望を与え続けておられます。信仰によってそれを受け取る私たちとしてください。私たちは暗い時代に生きていますが、この暗闇は夜明け前の暗闇に過ぎません。やがて夜明けとなれば、暗闇は瞬く間に消えていきます。義の太陽であるキリストを待ち望むことを、このアドベントの期間、私たちに、とりわけ困難な中にある一人一人に、深く教えてください。私たちの栄光の望み、キリストのお名前で祈ります。アーメン。